はい、それではですね、鎌倉時代の政治の方に移りたいと思います。復習なさるときですね、平安時代の政治とそれから鎌倉時代の政治は厚い方ではなくて、この薄い補足小冊子の方ですね、こちらの方で平安時代の政治とそれから鎌倉時代の政治はですね、復習しておいていただければと思います。はい、では、鎌倉時代ですが、はい、小冊子の、13ページをお開きください。13ページ小冊子のね、薄い補足小冊子の、13ページをお開きください。はい、で源の頼朝ですけれども、はい、2行目ご覧ください。2行目ですね。1185年義経をして壇の浦に平治を滅亡させた。これを先ほどねちょっと詳しくやりましたけどもね、1185年義経をして壇の浦で平治を滅亡させた。でその同じ年ですね、同じ年1185年諸国に守護地頭を設置しました。はい、守護地頭、これちょっと、蛍光ペンお引きください。で3行目、はい、1192年征夷大将軍に任ぜられました。はい、1192年、源の頼朝が、鎌倉に幕府を、作りました。はい、いい国作ろう鎌倉幕府とね、これ1192年、ここから、鎌倉時代ということになります。では1185年に置いた、その守護地頭というのは一体何かと言いますとね、はい、じゃあ13ページの真ん中よりちょっと下をご覧ください。はい、真ん中よりちょっと下、守護ですね。はい、鎌倉室町時代における職名で、守護っていうのは各国に一人ずつ置かれました。ね、はい、だ守護っていうのは今で言えば、なんか、県知事とね、県知事と、それから県警本部をね、なんか県警本部長を、まあ、兼ねてるようなものですね。これが守護で、ございます。で守護の権限ですね、大本三画城と呼ばれてましたが、はい、謀反人の逮捕、これちょっと蛍光ペンをお引きください。2行目、守護の、2行目、謀反人の逮捕、それから、殺害人の逮捕、それから諸国の、御家人にですね、天皇院の御所を警備させる京都大番役の催促ですね。はい、この3つありました。この3つを合わせて、はい、大本三箇条と言います。はい、この大本三箇条、これちょっと蛍光ペンお引きください。これが守護の権威です。ところが、その守護はですね、後に権限を超えてですね、地方行政にもこう関与するようになりました。もちろんこの頃、地方行政を行っていたのは、国から派遣された国司でございますけどもね、もう国司を、さておいてですね、もう自分がこう行政をするようにだんだんだんだんなっていくわけですね。はい、それから、地頭ですね、地頭、はい、地頭は、はい、13ページの地頭をご覧ください。守護と同様、御家人の中から任命されてですね、こちらは荘園公領に置かれて、その職務は年貢の徴収と荘園領主への納入、これちょっと蛍光ペンお引きください。最初は年貢の徴収と荘園領主への納入、土地の管理ですね、土地の管理、それから治安維持ですね、治安維持ね、はい。ところがこの地頭ですね、この自分の権限を超えて、荘園領主が持っていた、その荘園をですね、徐々にこう侵略していくんですね。はい。それで面倒くさくなった、荘園領主はですね、はい、1234行目、日立中分、これちょっと蛍光ペンお引きください。日立中分、要するに、荘園を真っ二つに分けてですね、二つに分けて、はい、こっちから半分はあなた地頭のもの、こっちから半分は私元々の荘園領主のものなので、こっちにはそっちは全部あげるから、私の方には口出しするなと、これが日立中分です。いいでしょうとか言ってたんですけど、今度また半分の荘園領主の方にまたこう侵略していくんでね。それでどうしたかっていうと、はい、地頭受け、はい、これもちょっと蛍光ペンですね。地頭受けとね、はい、 分かったと、ね、もう荘園は全部お前が管理しろと、ね、荘園は全部、地頭が管理してくれ、その代わり、まあ、年貢の納入だけは、ね、自分への年貢の納入だけは、ちゃんとしてくれと、あとはもう好き勝手にやってくれと、これが地頭受けですね、はい、年貢の納入だけはちゃんとやってくれ、ね、私の方に年貢の納入だけはちゃんとしてくれ、あとはもう荘園はあなたの好き勝手にしてもいいと、ね、これが地頭受けでございます。まあ、こんな感じで地頭がどんどんどんどんですね、荘園を侵略していくと、こういうことですね、はい、ということは、領主の側ですね、領主の側っていうのはその朝廷側ですね、朝廷側とそれから地頭の側、地頭の側っていうのはこれ将軍側ですね、幕府側、幕府側と朝廷側っていうのは土地をめぐってね、しょっちゅうこう争いを行っていたと、こういうことなんですね、はい、はい、よろしいでしょうか。で、源の、で、初代将軍の、その、源の頼朝が死ぬとですね、二代将軍、源の頼家が二代目の将軍になりました。はい。で、13ページの一番下の、源の頼家っていうところをご覧いただけますでしょうか。はい。これは、源の頼朝の長男なんですね。はい。二代将軍です。で、家督を継いで間もなく北条氏によって勢力を失い、自分の奥さんのお父さんですね、比企の義和、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。比企の義和と結んでですね、北条氏討幕を企てたが失敗。これが1203年の比企の義和の乱でございます。1203年の比企の義和の乱ですね。はい。で、比企の義和は、執権、まあ、北条、時政ですね、ごめんなさい、北条時政のために、その頼家の息子の一幡とともに殺されております。はい。で、頼家は伊豆の修善寺へ、配流になりましたね。伊豆の修善寺へ頼家は流されました。はい。で、吾妻鏡によるとですね、この2行目に書いてますが、吾妻鏡、まあ、鎌倉時代の最も重要な資料であります吾妻鏡によりますと、比企の義和と頼家のがその、防御がですね、頼家の母北条政子、はい、これちょっと蛍光ペンですね、北条政子に聞かれ露見して失敗した、はい、北条政子っていうのは、これ北条時政の娘です、ね、で、頼朝の、奥さんですということは、頼家や、実朝のお母さんなんですけどね、はい、で、その政子からね、露見して失敗したとされております。はい。で、比企の義和は、殺され、頼家は伊豆の修善寺に幽閉された。で、翌年ですね、1204年に殺されました。はい。この様子はこういうことなんですね。1203年9月、幕府に仕える有力な武士たちが一斉に源の頼家の館を襲った。で、二代将軍頼家は武士たちの領地を勝手に奪い、他の者に与えたり、土地をめぐる武士同士の争いを不正に裁くという行いが絶えなかった、ね、自業自得なところがあるんですね、頼家の場合は。土地をないがしろにする者は武家の棟梁としてふさわしくはない。ついに怒りが爆発した武士たちのクーデターによって、頼家は鎌倉から追放されて伊豆の修善寺に幽閉されたと、こういうことでございます。で、その後どうなったかとね、源の、実朝が、第三代将軍になるわけですね。はい。で、源実朝っていうところをご覧いただきますと、これは頼朝の次男ですね、三代将軍です。頼家の弟です。北条氏の圧迫が強く、やがてその策謀で頼家の子、公暁に、暗殺されました。で、この実朝は歌人将軍と言われるぐらいですね、歌の人の将軍、歌人将軍と言われるぐらい、歌が上手だったんですね、和歌が上手でした。はい。で、この源実朝の、和歌集ですね、はい、近海和歌集、これちょっと蛍光ペンお引きください。源実朝の和歌ですね、近海和歌集と言います。はい。じゃあちょっと第3代 将軍就任から和田の義盛の蜂起までというところをちょっと見てみますとね、はい、1203年、頼朝の血を引く12歳の源実朝が第三代将軍となりました。そして、将軍を補佐する役目としてね、北条時政が、ね、北条時政が執権に就任しました。将軍を補佐する執権、はい、その補佐するの後ろの執権、これちょっと蛍光ペンお引きください。そして初代執権は北条時政でございます。初代執権は北条時政、ね、はい、で1204年7月、時政は失脚を放ち、伊豆に幽閉されていた元二代将軍頼家を殺害しました。でさらに、三代将軍実朝の命も狙わせたんですが、それは実朝のお母さんである北条政子ですね、これは父時政の館からこの実朝を救い出して、この政子の弟が義時でございます。政子の弟が北条義時、義時の、館にかくまいました。で鎌倉の武士団は実朝の、いる義時の館に集結して、まあ、源氏への忠誠を、示した。で将軍殺しを企てた北条時政は、この北条時政の奥さんは若い人でね、その若い妻にそそのかされたんですね、若い妻にそそのかされた北条時政はその若い妻とともに伊豆に追放をされた。でだから北条時政っていうのは北条政子と北条義時のお父さんです、ね、北条政子と北条義時のお父さんが、北条時政です、ね、はい、で実朝なんですが、18歳の時に読んだ和歌が都の有名な歌人藤原定家ですね、はい、これちょっと蛍光ペン、藤原定家に認められ、時の後鳥羽上皇の前でも披露され、歌人として注目を集めた、はい、で実朝はこの藤原定家の新古今和歌集でですね、まあ、民のために政治を行った古の朝廷政治を学んだ、まあ、その影響もあってか三代将軍藤原の三代将軍、源の、実朝っていう人はですね、この貴族といいますかね、あの公家の影響を非常に受けることになります。でそれがですね、さっき申し上げましたように、公家とそれから鎌倉幕府の御家人たちというのは、あの土地をめぐってとにかくしょっちゅう争い事をしてますからね、自分たちの大将である、征夷大将軍がね、将軍が実朝がなんか公家っぽくなると、ね、公家に近づくっていうことはものすごく警戒するわけですよね、はい、ひょっとしたら自分がその公家から取った土地を全部返せなんていう話になったら大変ですからね、はい、まあ、そういったところが後の、実朝暗殺へとこうつながっていくんですけれども、はい、で、1213年ですね、この実朝の側近であり軍事を統括する侍どころ、はい、こっち蛍光ペンお引きください。侍どころというのは、この鎌倉幕府の軍事力を司るところです。その侍どころの別当ですね、和田の義盛です。はい、和田の義盛、これが義時と、戦います。ね、はい、二代執権、二代執権の義時と、北条義時と戦います。で和田の義盛は倒れます。そうするとね、和田の義盛は今言いましたように侍どころの別当をやってたんですが、あの二代執権北条義時が侍どころの別当を兼ねるんですね、はい、で義時は実は1205年に万どころの別当も兼ねてますから、はい、ですから二代執権義時は執権と万どころの別当と、まあ、この1213年の時点においては侍どころの別当と全てを兼ねるということになります。万どころの別当を兼ねるということはお金を牛耳るんですね、お金を牛耳ている。侍どころの別当を兼ねるということは軍事権を、牛耳ている、ね、まあ、そういうことになります、はい、で、軍事権を掌握したと、こういうことですね、はい、ですから1203年が比企の能員の乱、ちょうど10年後です。 1213年が和田の義盛の乱と和田合戦ということになります。はい。で、次は朝廷からの勅命から実朝暗殺の前までということですけどね。はい。で、和田の義盛が滅ぼされて半年後、実朝のもとに将軍の直轄領から税を徴収するという朝廷からの勅命が届いた。で、当時朝廷と土地の所有権をめぐって対立していた鎌倉幕府の武士団は、もう二代執権北条義時などが猛然と当然反発したんですが、実朝は朝廷の納税命令を受け入れた。で、このあたりからですね、北条義時らの鎌倉武士団の実朝に対する不信感が増長していったということですね。はい。で、さらに実朝は和歌や学問の師として都から招いた公家の源仲章と、これ読みます、源仲章を幕府政治の中枢万所に別当として送り込んだ、ね、鎌倉幕府の財政、お金をね、すべてこう財政を司っている万所にですね、源仲章を別当として送り込んだ。ちょっとここで皆さんどうですか。本来1205年以降ずっと万所の別当をやっていた人って誰だったですかね。二代執権北条義時です。その義時をさておいてですね、もう源仲章を万所の別当にしたわけです。これはもう義時カンカンですよね。はい。ここでも、二代執権北条義時をはじめ、鎌倉武士団の反発は、頂点に達したと、こういうことですね。はい。で、それからもう実朝の官位っていうのはどんどんどんどん上がっていきますね。で、官位を上げ続ける実朝にですね、こう武士たちが反発していることを告げたんですね。なんであなたは武士団の統領、将軍なんですから、そんな朝廷からのね、官位もらわなくたっていいでしょう、そんな朝廷と仲良くしなくたっていいでしょうね。まあ、こうやって言ったんですが、それに対して実朝は何て言ったかというと、自分は体が弱く世継ぎもいない、で、自分の代で源氏の血の将軍は耐えるであろう。だから歌人将軍実朝は源氏滅亡を予言してたんですね。源氏滅亡を予言していた、実朝ですよね。はい。で、自分にできることは高い官位を得て源氏の名を高めることだけなのであるっつってですね、そうやって、自分の官位を上げようと頑張った。これが三代将軍源の実朝です。で、官位を上げれば上げるほど、私たちの大将である将軍実朝様は、これは朝廷に取り込まれるんじゃないかっていう、そういう鎌倉武士団の不安はますます上がっていくわけで、ございますね。はい。そして源実朝の暗殺ですね、14ページの一番下をご覧ください。はい。で、1218年12月、実朝に右大臣に任じるという知らせが届いた。で、この知らせは北条義時ら鎌倉武士に衝撃を与えた。実朝はついに朝廷に取り込まれ、幕府の朝廷支配からの独立を無に返そうとしている。1219年1月27日、右大臣就任を祝うために三代将軍源実朝は、鶴岡八幡宮、鎌倉の鶴岡八幡宮に参拝しました。で、太刀持ちを務めていた、二代執権北条義時は急に気分が悪いと訴え出て、この辺非常にね、わざとらしいんですけどね、うわ、ちょっと気分悪いです、ちょっと太刀持ち変わりますとか、こういう感じですよね。はい。で、太刀持ちの役を実朝の側近、源仲章に託して、館へと引き返した。じゃあ、実朝は、太刀持ちは、義時の部下の誰かに、とか言ったら、いや、もう、そういう非常に、重要な役ですから、源仲章殿がいいです、と言ってですね、無理やり、源仲章をですね、太刀持ちにさせました。で、自分は館へと引き返した。はい。で、夜8時、儀式が終わり、社殿を出た実朝は、甥の公暁ですね、公暁というのは、頼家の子です。ね、お湯の公暁に暗殺された、鶴岡八幡宮のイチョウの木の下でですね、暗殺されたと言われております。鶴岡八幡宮のイチョウの木って最近なんか風で倒れたんじゃなかったでしたっけね。はい、あのイチョウの木ですね。はい。 で、愚管抄によれば、はい、慈円の愚管抄、また出てきました。はい、これちょっと蛍光ペン。ね。慈円の愚管抄というのは非常に重要ですね。道理によってね、道理によって書かれている慈円の愚管抄ですね。はい。まあ、鎌倉時代というのは大体この慈円の愚管抄と、それから鎌倉時代の最も重要な資料と言われます、まあ、先ほども出てきた吾妻鏡ですね。大体この2つで、分かるんですけれども、はい。この慈円の愚管抄によれば、苦行は父頼家に代わって将軍となった実朝を敵と恨み討ったとされている。で、苦行のその後の行動ですが、苦行は暗殺直後に三浦義村ですね、三浦義村に手紙でその旨を知らせた。どういう手紙かというと、実朝は討った、早く私を次の将軍にする手続きをしてくれということでですね、三浦義村に手紙でその旨を知らせた。で、知らせを受けた、三浦義村はどうしたか。即座に二大執権北条義時に連絡を取り、で、義時は待ってましたとばかり兵を苦行のもとに差し向け、苦行を討ち取らせた。ここにおいて朝廷と深い関わりを持とうとした将軍実朝、朝廷との連絡役を務めていた側近源仲章、そして源氏の直系苦行、実朝が朝廷と結びつくことを何よりも恐れた北条義時と鎌倉武士団の敵は、ここに一人残らず姿を消した。そして誰もいなくなったっていう、そういう状態ですよね。はい。ですから、この苦行をそそのかした黒幕は三浦義村でございます。三浦義村で、その黒幕の三浦義村のさらに後ろの黒幕の黒幕、これが、二大執権北条義時ということがわかるわけで、ございます。はい、よろしいでしょうか。で、ちょっと15ページの 1,2,3,4,5,6 行目を見ますとね、まあ、朝廷と北条氏の牛耳る鎌倉幕府の間で翻弄され、やがて執権北条氏と御家人たちによる謀略によってですね、この命を落とした源の実朝、その歌集金塊和歌集において次のように読んでいる、ね、源実朝の歌集金塊和歌集ですね。はい。道端で母を探して泣く幼い子供をも見た実朝が、その子の両親が亡くなったばかりであることを知って、愛おしや見るに涙もとどまらず、親も亡き子の母を訪ねると。歌人実朝の優しい心根が垣間見える和歌であると、ね。はい。まあ、将軍としてはちょっと優しすぎたって言いますかね、まあ、朝廷ともね、うまくやろうとしたということでね、帰って失敗して殺されてしまいました。はい、これが歌人源の実朝ですね。はい、ですから、もし鎌倉右大臣殿っていうのが出てきたら、鎌倉右大臣殿というのが出てきたら、これはもう源の実朝しかいません。ね、鎌倉で右大臣になったのは、源の実朝だけだからです。はい。で、執権ですね。はい、執権というのはもうお分かりいただきましたように、まあ、将軍の補佐役で、ございます。鎌倉幕府で、将軍を補佐して、幕政を統括する職ですね。はい。で、万所の別当ですね。これ1203年、比企の義和の乱の後ですね。1203年に北条時政が最初の万所の別当になりました。そして2年後、1205年に二代執権北条義時が万所の別当になりました。侍所の別当を兼ね、はい、1213年、和田合戦の後ですね、和田の義盛を滅ぼした後、北条義時が侍所の別当になりました。ね、はい、万所の別当で、鎌倉幕府の、お金をすべて握り、侍所の別当で、鎌倉幕府の軍事権を握り、ですから北条執権というのはね、執権北条氏というのはすごく力があったわけですよね。はい。で、将軍は特に五代将軍以降はもうその執権北条氏の傀儡で、ございました。はい。で、そうしているうちにですね、1221年、非常に重要な乱が、起きました。 はい、15ページの一番下をご覧ください。1221年承久の乱ですね。これちょっと蛍光ペンお引きください。はい、後鳥羽上皇が起こしました。後鳥羽上皇の前は白河、鳥羽、後白河、ね、白河、鳥羽、後白河と三代にわたって院政、院が中心となる政治、院政が行われてました。白河、鳥羽、後白河、次、後鳥羽、ね、この、あ、俺だと思ったわけですけども、後鳥羽天皇も院政をしたかったんですが、後鳥羽上皇ですね、院政をしたかったんですが、まあ、鎌倉にね、北条義時とかいうのがいて、で自分の言うことを聞かない鎌倉幕府ですね。はい、そこで、義時を討てというね、そういう命令を出しました。院からの命令、院宣と言いますけどね、義時を討てというね、院からの命令をこう出したわけです。はい、そうするとね、もう鎌倉の御家人たちもね、ものすごく動揺しますよね。今まで院の命令に逆らった人って 誰もいないんですから、武士で院とか、それから天皇の命令に逆らった人って誰も いないわけですから、非常に、動揺しました。でその時に、その北条政子ですね、北条義時の、姉、北条政子が鎌倉の御家人の結束を解く大演説を行いました。で、二代執権北条義時は、自分の子の泰時ですね、はい、泰時、これちょっと蛍光ペンお引きください。泰時というのはこれ三代執権です。それから、義時の弟の時房ですね、はい、に軍を授けて、上皇方を破った。でその結果、はい、後鳥羽上皇は沖、はい、これちょっと蛍光ペン、後鳥羽上皇は沖の島に流されました。後鳥羽上皇というのはほら、あの天皇になるときに刀なしで、草薙の剣なしで天皇になった、あの後鳥羽天皇です、ね、後鳥羽天皇が天皇を辞めて上皇になりました、はい、その後鳥羽上皇は沖に、で後鳥羽上皇の王子、順徳天皇は佐渡に、ね、でまたまた後鳥羽上皇の王子土御門ですね、土御門上皇はもう自ら申し出て、土佐にと、配流になりました。はい、もう上皇が処罰されるなど、もう前代未聞のことでですね、もう朝廷方の権威が著しく失墜いたしました。はい、でさらに幕府は上皇方についた貴族や武士の所領3000余箇所を没収しですね、で先行のあった、幕府の御家人らがその地に地頭として任命され、で幕府の影響力が全国に及ぶようになりました。でこの承久の乱で、上洛したですね、泰時ですね、はい、義時のこの泰時と弟の時房ですね、これはそのまま六原短大になりました、ね、京都六原にとど、まり朝廷の監視。ちょっとこの六原短大の仕事3つ、これ蛍光ペンお引きください。1つ朝廷の監視、それから京都の警護、2つですね、2つ目は京都の警護、3つ目は西国御家人の統制ですね、はい、これが六原短大の、仕事で、ございます、はい、で16ページをご覧ください、はい、16ページをこうご覧いただきますと、はい、六原短大というのが書いてますね、まあ、1221年の承久の乱に際し幕府軍を率いて京都に登った義時の子、後の三代執権北条泰時、それから義時の弟時房ですね、はい、これがその京都に戻って京都にそのままいてですね、残って六原短大になりました、はい、朝廷の監視、尾張国後三河国異彩の御家人の統括に当たらせました、ね、はい、それから続きまして連署ですね、連署、はい、これ鎌倉幕府の職名です。執権を補佐して政務を行う、はい、三代執権北条泰時が執権の時に、まあ、かつて六原短大をしていた、叔父の時房ですね、叔父の時房をこの連署に補しました、ね、連署にしました。で連署の名っていうのはこれは幕府の公的な文書に執権と並んで署名する、これちょっと線を引いておいてください。連署っていうのは 幕府の公的な文書に執権と並んで、署名すると、こういうことですね、はい、この連署にも北条一門の有力者が任命された。ですから将軍の補佐役が執権でございます。これはもちろん北条氏です、ね、でその執権のさらに補佐役が連署でございます、ね、これももちろん北条氏と、こういうことになります、はい、それから、次、御成敗式目ですね、はい、1232年これ上映元年ですね、1232年上映元年三大執権北条泰時ですね、北条泰時が定めた、鎌倉幕府の根本法典51箇条です、はい、最初の武家法、これちょっと蛍光ペンお引きください。最初の武家法は何ですか、はい、御成敗式目を選べばいいです。で上映元年にできたので御成敗式目は、上映式目とも言います、はい、でこの時公家側からですね、 我々公家も御成敗式目に従わなきゃいかんのかってね、そうやって聞いてきたんですけども、三大執権北条泰時はいやいや心配めさるなと、ね、はい、公家に関しては今まで通りでござると、こうやって答えたわけです。つまり今まで通りということは律と令ですね、今までと律と令、これは公家に適用すると、ね、武士には御成敗式目を適用すると、こういうことで、ございます、はい、それから評定衆ですね、評定衆、はい、これは、鎌倉室町両幕府の職名で、1225年三大執権北条泰時がですね、おじい時房を連署とした後ですね、裁判その他一般の政務を合議する職として創設しました、はい、この評定衆のところ2行目ですね、裁判その他一般の政務を合議する職と、これちょっと、線をお引きください。評定衆とは何かっていうと、裁判その他一般の政務を、合議する職なんですね、はい、まあ三大執権北条泰時は合議制をやりたいと思ってたのでね、その泰時の基本方針である合議体制ですね、これが評定衆ができたことによっていよいよ本格的に始まると、こういうことになります、はい、でさらに、はい、1249年の引付衆ですね、引付衆、はい、これは五代執権北条時頼でございます。五代執権北条時頼、ね、これ線ですねが、この引付衆とは何かっていうと、評定衆の補佐と裁判の公平迅速を図る。引付衆というのは、評定衆の補佐と裁判の公平迅速を図るために新たに引付衆という訴訟機関を設置しました、ね、はい、1249年引付衆ですね、はい、覚え方、人によくある引き付けと、これで覚えておくといいですね、人によくある引き付けと、これ1249年の引き付け集ですね、はい、はい、そして、16ページの真ん中辺からですが、はい、北条氏の、多子排斥、1括弧2括弧は先ほど申しましたね、1203年の比企の義和の乱、ちょうど10年後1213年の和田合戦、ね、和田の義盛が、倒れてですね、で和田の義盛がついていたのが侍どころの別当で、ね、これを義時が引き継いだ、侍どころの別当をね、二代執権義時が引き継いだ、はい、三つ目が1247年の法事合戦です、法事合戦、1247年、これはですね、五代執権北条時頼対三浦安村です。この三浦安村は先ほど出てきた苦行をそそのかした三浦義村の息子です。三浦義村の息子が三浦安村と、ね、はい、で三浦はね、裏が村がつくと覚えておくといいです。三浦は村がつく、ね、義村安村、ね、はい、でその両者を戦わせたのが足立安森じゃなくて足立景盛ですね、足立景盛、でこれが両者を戦わせたわけですね。で三浦氏滅亡、でこれが1247年の法事合戦です、はい、 次に特創先制政治の確立です。特創というのはこれは北条氏の本家の嫡子といいますかね、北条氏の本家の跡取りということでございます。はい、その特創先制政治の確立に関わる事件としては、まず最初はですね、1274年に現行の文永の役がありますが、その2年前ですね、その2年前、1272年ですね、2月騒動というのがございます。これは何かと言いますと、八代執権北条時宗がですね、お母さんが異なる兄ですね、異母系の六原丹大の北条時助を倒した事件でございます。はい、でこの時活躍をしたのが御家人の足立康盛でございます。この足立康盛は先ほどのですね、1247年の宝寺合戦で三浦安村と五代執権の北条時頼を戦わせた足立景盛の孫でございます。ですから足立は森って覚えておくといいですね。宝寺合戦の時は足立景盛で、その孫ですね、2月騒動の時は足立康盛ですね。はい、この足立康盛が、2月騒動の時に活躍いたしました。でその後この足立康盛は、どんどん権力が強くなっていくんですが、それをうまくないと思っている人物が、おりました。それが、平の、頼綱ですね。はい、でこの平の頼綱っていうのは、内慣例なんですが、内慣例というのは何かっていうと、北条徳宗家ですね、北条徳宗家の、家事を、切り盛りしている人たちを身内人と言いますけど、その身内人の代表が内慣例でございまして、その内慣例の平の頼綱ですね、この人が足立康盛をうまくないなと、こういうふうに思ったわけですね。で、1285年ですね、今度は元寇が終わってからですが、1285年ですね。でこの時に足立康盛の息子がですね、おいらのひいおじいちゃんは源の頼朝公の息子だいとかですね、なんかそんなことを言ったもんですから、それを受けてですね、まだ14歳だった9代執権北条貞時に対してですね、この内慣例の平の頼綱はですね、足立は源氏と称して将軍になろうとしています、倒してしまいましょうと、こうやって平の頼綱は9代執権北条貞時に言うわけですね。でそうしてくださいということでですね、それで北条貞時、平の頼綱の軍勢に攻められてですね、足立康盛は、死ぬということになります。これが、1285年ですね、1285年11月に起こりましたので、1285年の下月騒動ということになります。はい、で、この下月騒動以降ですね、この内慣例の、平の、頼綱は、力を今度蓄えていくんですが、1293年ですね、もうこの頃は、9代執権北条貞時もですね、 もう二十歳過ぎまして大人になっておりますけれども、はい、大人になってきますとどうもその内関連の、平の、頼綱ですね、はい、これがどうも、嫌なやつだなって思うようになります。で、9代執権北条貞時に、こう嫌われてしまったですね、内関連平の頼綱はですね、襲われて、死ぬと。これが1293年のですね、平前門の乱ですね。平前門の乱において、平の、頼綱死すということになります。はい。で、以上ですね、2月騒動、下月騒動、平前門の乱ですね、こういったものを通して北条徳宗家の専制政治は確立しました。でこの九代執権の北条貞時自身も徳宗ですし、それから14代執権北条高時ですね、14代執権の北条高時も徳宗でした。ですから徳宗であった高時はですね、15代執権、16代執権よりもですね、まあもう執権をやめてしまった、高時の方が、権力があったということになりました。はい。で、まあこれが、徳宗専制政治の確立ということになります。はい。で、原稿ですね、原稿ですけれども、はい、これは1274年の文永の役と1281年の、公安の役です。はい。で、八代執権が、北条時宗ですね、八代執権が、北条時宗で、ございます。はい。北条時宗の時に原稿ですね、蒙古襲来です。はい。これはですね、蒙古の不備来ですね、元の不備来が、たびたび国書を日本に送ってきたんですね。要するに日本に朝貢をしなさいとね、はい、そうやって言ってきた。ところが最後に脅し文句があったもんですから、日本はちょっと態度を硬化させて、不備来からの国書を受けなかったんですね。はい、そこで、1274年ですね、蒙古が日本に攻めてきました。これが文永の役でございます。はい。で、この文永の役の目的は何かっていうとですね、はい、この17ページの文永の役の下から3行目をご覧ください。文永の役のね、17ページ文永の役の下から3行目ですね。はい。モンゴルは自軍の無駄な血を流さないためにも、威嚇のために襲来したと考えられている。これが文永の役です。とにかく日本を威嚇してですね、で、朝貢させればいいと。こういうことなんですね。はい。ですから、モンゴルはできれば戦わずして日本を属国にしたかった。どうしても戦えば、それだけ自分の国にも損害が出るんでね、戦わずして日本を属国にしなかった。そのためにもう残虐の限りを尽くしてですね、特に対馬壱岐では残虐の限りを尽くして、で、圧倒的な戦力の差を示すと。これが、文永の役の、目的だったです。はい。まあ、文永の役の時ですね、まあ、モンゴル軍はもちろん、上陸してきたわけですけれどもね。はい。まあ、日本は、その1対1の戦いなんですね。やーやーやー、我こそは、ですね。で、モンゴル軍っていうのは、1対10で戦うの全然平気なんですね。1人を10人ぐらいで取り巻いてやっつけるわけですね。日本のその御家人たちは、1人を相手に多数とは卑怯なりと言ってても、うるせえなこいつ何言ってんだという感じでですね、こう全員にこうやっつけられるっていうね、そういう感じなんですね。で、いやーやーやー我こそはなんてこう刀見てうるせえなということでなんか鉄ハウなんてなんか手榴弾みたいなの投げつけられてですね、はい、もうそんなんでとても勝ち目なかったんですけども、まあこんだけ力の差を見せつければ、まあ、日本の方から折れてね、朝貢しますって言ってくるだろうということで、ある朝突然ですね、元軍はいなくなった。これが1274年の方の文永の役です。はい。 では実際はどうだったか、ね、北条時宗の鎌倉幕府、この文永の役の後ですね、どうしたかと言いますと、はい、この17ページの真ん中よりちょっと上ですね、文永の役以後の推移というところをご覧ください。はい、で博多への来襲から4ヶ月後、ね、フビライは再度日本に国書を送ってきた。で時宗はどうしたか、ね、はい、このモンゴルの使者を首を切ったんですね。はい、で博多湾沿岸に防塁を築いて、防衛体制を整備した、ね、はい、でフビライはよし今度はもう本格的に征服してやるということで1279年、南宋を征服した、モンゴルのフビライはですね、日本攻略に向けて、南宋と根元の南宋があったところですね、それから、属国であった高麗ですね、朝鮮半島の高麗に、こう船をたくさん、作らせました、ね、はい、そして、ついに1281年ですね、公安の役ということになります。はい、高麗からですねやってきたモンゴル軍を、東路軍と言います。はい、公安の役の1281年5月3日のところを見ると、モンゴルの東路軍ってありますね、東路軍、4万が、高麗から日本に向かって出撃した、ね、はい、東路軍というのは、高麗あたりから来たモンゴル軍です。それから、元の南宋あたりですね、中国のもうちょっとこう南の方から来たのが江南軍ですね。はい、1、2、3、4、5行目、はい、江南軍ですね。はい、江南軍というのは、元の南宋あたりから来たモンゴル軍です。はい、江南軍が約10万ですね。江南軍は約10万で両方合わさって14万となりました。はい、でモンゴル軍というのはもう陸で戦ったら天下無敵なんですけど、海の戦いは、ものすごく、弱いんですね。で日本はですからこう防塁を築いてですね、で小舟でこう海で戦ってなかなか陸に上げなかったんです、この14万のねモンゴル軍を。はい、でなかなか海に上がれなかった、海にいてですね陸に上がれなかったんですが、1281年4月30日夜、日本近海にいるモンゴルの船団を正真正銘暴風が襲ってですね、モンゴル軍の連合艦隊は壊滅状態になった。はい、これが現行の真実でございます。はい、文永の役の時は、モンゴル軍が蒙古軍が急にいなくなったというのは、これは台風とか暴風は関係ないです。自らの意思で、ね、まあ、こんだけ力の差を見せつければ大丈夫だということで自らの意思で去ったんですね。はい、これが実は、本当なんですけどもね。はい、で2回目の時、港湾の駅、これは本当に暴風が来たんですね。それで壊滅状態になりました。はい、で港湾の駅における暴風雨以外のモンゴル軍敗退の理由ですね、暴風雨だけじゃなくて、港湾の駅においてはむしろ日本軍の方が実は優勢だったんですね。はい、でその理由なんですが、1番上陸前に敵を叩くため博多に 20km にも及ぶ防塁を築いた。で2番手柄を立てた者には武士農民を問わず恩賞を与えることを約束し、日本軍は一致団結していたし日本軍の士気も高かった、ね、はい、3番国を追われた中国人僧より中国人の僧侶からですね、モンゴル軍日本襲撃の予定日に関する情報を得ていた。だいたいいつ頃モンゴル軍が来るというね、そういうことを分かってたんですね。準備が万端ですよね。はい、で4番モンゴル軍は寄せ集めの軍であり対立も多く指揮系統が統一されていなかった。本来のモンゴル出身の兵士、南宋出身の兵士、元々の高麗出身の兵士といった感じでですね、こう寄せ集めでなかなかコミュニケーションがうまく取れなかったです。そして5モンゴル軍は現行防塁のために上陸できませんでしたけれども、まあ、先ほども言いましたが海での戦いは増えてであったと、こういうことなんですね。はい、で現行その後、はい、でモンゴル軍との戦いの後八大執権北条時宗は、 ね、これ重要ですね。はい、無学祖言、はい、これちょっと蛍光ペンです。無学祖言を改ざんとして円覚寺を建立しました。ね、まあ後でやります臨済宗ですね。臨済宗のお寺円覚寺を建てたのが北条時宗でございます。で、最初のお坊さんといいますかね、改ざんが、無学祖言です。はい。この元寇と北条時宗と、無学祖言と、それから円覚寺を結びつける問題っていうのはよくね、出やすいので、これ気をつけてください。ね。はい。まあ今は選択肢だからいいんですけどね、昔はどういうわけか、この無学祖言、これ書くときね、ひっくり返す人がいるんですよね、最後を。ね、なんか私は無学の元祖ですみたいな感じでですね、回答を書く人がいたんですよ、ね、無学元祖じゃない無学祖言で、ございます。はい、まあ、今はね選択肢だから大丈夫だと思いますけどもね。はい、で、円覚寺を建立してですね、もうこの時この寺で時宗は日本側モンゴル側を問わず、戦いで命を落とした人々の供養を願いました。で、公益の公安の駅、1281年の公安の駅から3年後の1284年ですね。はい、モンゴルでの戦い、モンゴルとの戦いで力を使い果たしたかのようにね、北条時宗は病に倒れ、34歳の若さで世を去りました。はい、で、時宗の亡骸は、この臨済宗のお寺、円覚寺の境内に葬られて、おります。はい、ということですね。はい。はい、じゃあちょっとここで休憩を取りまして、4時5分になりましたらば、続きをやりたいと思います。